っちゃんとミキのまるっとチャンネル、このコーナーは湯沢の観光情報をまるっと配信、ウェブの駅湯沢とユートピアネットがお送りします。今日はミキさんが急遽外せない用事があるということで、ピッチヒッター駅長とお届けしていきます。
はい、またまた登場しました、ウェブの駅湯沢駅長です。今日はよろしくお願いします。
先週ですが本格的に雪が降っていよいよ積もるかなと思いましたが、また溶けてきましたね。今週の天気予報では金曜からまた降り出すようですので、今度こそ本格的な冬到来になるのでしょうか。冬といえば雪かきが大変だと思いますが、大変なことばかりではないですよね。ウィンタースポーツの楽しめる季節になってきました。湯沢市には湯沢スキー場、稲川スキー場、おやすきスキー場の3つのスキー場がありますが、積雪の状況により変わりますが、2013年12月21日頃オープン予定のようです。駅長は、はい、スキーなどしますか？
いきなりの予告もない前振りすみません、ぼーっとしてました。まあ、スキーからスノーボードまでいろいろやりますけど、最近はそうですね、スキーに行く方が多いかな。はい、好きだね。
好きですか、うん、田舎スキー場はどうですか？
田舎スキー場、近くていいですね。で、終わってから、仕事終わってからナイターにポンと行って、滑ることもできるので、すごくいいですね、
はい、なるほど。それでですね、共通シーズン券が一足早く今日から発売ということです。こちらの共通シーズン券ですが、共通というだけあって1枚で湯沢スキー場、稲川スキー場、おやすスキー場の3つのスキー場で利用できるお得なシーズン券なんですよね。大人は2万円、小中学生は1万円となっております。販売場所は湯沢市役所障害学習課スポーツ振興課振興班、お問い合わせは0183-425811、 425811となっております。ぜひ共通シーズン券を買ってとことんウィンタースポーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい、ということでですね、お知らせということだったんですけども、さてお待たせしました。本日のゲスト、私はこの方を湯沢市商店街の真田博之がいるっていう風に紹介を受けてたんですけど、今日はですねこの方をご紹介いたします。湯沢サンロード商店街で紺の文具を営んでいる紺野豊明さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、紺野文具さんなんですけども、湯沢に住んでいる方といえばね、紺野文具さん知らない方はいらっしゃらないんじゃないかなと思
います
ね。
いないと思います、はい、
ですけども、さてこの紺野文具さんについてよくちょっと聞いてみたいなということでお呼びしております。さて紺野さん、創業って何年ぐらいなんですか？
昭和21年から、はい、やっております。
あ、21年、
はい、
結構あれですね、歴史のある文具屋さんということですよね。
はい、
はい、主に働いてる方っていうのは、
うちは家族経営でやってますので、主に店頭の方ではうちの奥さんが、
はい、
で私はほとんど配達で外の方に出てますので、
はい、
そういう感じで
やってます、ね。あ、そうなんですね。わかりました。なんか今日ですね、実はこの文具さんに午前中ですね、お伺いさせていただいて、ちょっといろいろ見学させてもらったんですけども、
はい、
あちゃんこの間行ってきたんでしょ？
行きましたよ。
ね、もうねびっくりしたのなんのってね、何がびっくりしたかって、入って早々のショーケースの中になんと年代物の文具事務用品並んでましたよね。ね、びっくりしましたね。でいろいろお話聞いたらですね、なんかこれはいついつのものだとか、ね、お話聞かせていただいて、でちょっとしたですね博物館ですよね、あそこ。
ああ、そうですか、そう言っていただけると。
あちゃん、あちゃんどう思う、あそこ。
なんかああいう文具店ってすごく珍しいのかなと思いました。こう昔のものもこう展示してあるところっていうのはなかなかないですよね。
ないですよね。 どうですか、この。
そうですね、万年筆に関してはですね、一旦もう時期が過ぎたものを以上倉庫から引っ張り出してきたんですね。だからあれ端っこに寄せてあるマネースはちょっと年代物だったりするんですね。
ああ、そうなんですね、はい、なんか万年筆に詳しい高校生がいると先ほどお話を聞いたんですけども。
そうですね、フラッとショーケースを見て結構いろいろマニアックな話をされて、なんか私なんかよりもすごい 商品知識の豊富な高校生がフラッと現れて、はいはい、好きなのみたいな話したら、私もう好き、あのずっとマネースが好きで、あの集めてるんですよなんて。
へえ、そういう高校生いるんですね。
ねえ、ね、
なるほど。でその万年筆の他にまあいろいろ商品文具ちょっとあったんですけども、あの店舗の中でですね、近藤さんがこれだっていうなんかこうおすすめ商品みたいなのものってありますか？
そうですね、あのおすすめって言われるとあれなんですが、あの今主流になっているのが筆記具の中で、あの複合筆記具ってあるんですが、あの従来だと例えばボールペンの赤黒シャーペンシルっていうような感じ、はいはいはい、あとは多くても緑色が入ったり青が入ったりっていう、もう油性のボールペン1本だったんですが、今さまざまなインクの種類があって、あの水性だったり当然油性ボールペンだったりジェルインクだったりとかで、そういうものをあのボディを選んでもらって、そこから好きなインクを自分の一番頻度 あの使うインクを選んで、あの1本のペンにするっていう筆記具が今出てるので、多分これからそれが主流になっていくんじゃないかなって、
そうなんですね、あちゃん見たことある
ないですね。こうカスタマイズできるということなんですよ ね、
あでもほら今パソコンでも車でもいろいろ自分のマイコーディネートっていうんですか、うん、なんかそれが結構流行りではありますよね。
で結局ほら従来の筆記具だと、あの余計なインクも入ったりしてて、それが使ってなかったりとかってあったりして、うん、例えば緑とか青とかってそうそう使うインクの色ではなかったりするんですよね。まあそういう無駄がないように自分の一番使うインクを選んでもらうっていう。
あなるほど。ちなみにそういうコーディネートとかをこの文具さんでこう、まあ、作るとすれば1本どのくらいからできるんですか？
そうですね、ボディはあのメーカーにもよるんですけど、あの150円、あとはあの開始にもよりますけど80円100円っていう感じなので、まあ、大体300円から400円ぐらいのところで、まあ、できると思います、
は
い、
意外と安くできるんですね。
手頃ですよね、
じゃあそれをこうマイコーディネートパーッと揃えて5本6本ぐらいやって気分に応じて今日これみたいな。
そう、
あいいですね。なるほど、分かりました。あとその他に何か、なんかありましたよね。
そうですね、
面白い文具があるっていう話を聞いたんですけど、
はい、あのユーザーまるごとモールでもあの今出展していただいている面白文具たちなんですけれども、今回あの先週から新しい商品も出していただきまして、先週から、出していただいた中では何が一番おすすめですかね？
そうですね、やっぱり筆記具の中で複合筆記具ってさっきから言わせてもらってるんですけども、その中でセーラー万年筆っていうところで出している複合筆記具で、その昔、まあ、古来から日本古来からのその日本の模様をあしらったその筆記具が今いいんじゃないかなと思って出展させてもらったんですが、
こちらって蒔絵なんですか？
そうですね、蒔絵で、はい、いわゆる昔の何でしょう、正解派っていうんですか、その波模様のだったり、はい、トンボの模様だったり、あとは尻尾っていう模様を、うん、が施されたペンで、感じは結構いいんですね。
これはあれなんですね、ペンなんですね。
そうです。
あなるほど、はい、
まあ、贈り物なんかにいいんじゃないかなって、
なんかさっき午前中お店にお伺いした時に、なんか前はすごくこういう筆記具を贈答用として贈るのが、まあ、ステータスっていう時代があったっていうのを聞いたんですけども、今はどうですか？
そうですね、年々、ね、正直新学期なんか結構だったんですけど、なかなか最近は筆記具の贈り物っていうのが減ってるような感じしますけど、
私が就職した時にもらったのは万年筆だったんですけども、本当になんていうんですかね、黒の光沢のある素晴らしいものだ ったらしいんですけども、うん、すいません私ですね多分豚に心中状態だったのかもしれませんけども、
そうそう、
よく分かんなくてですね、使い方どっちが上でどっちが下なのかが分かんなかったとか。
そうですね、はい、今結構万年筆見直されてきてまして、結構小学生向けの万年筆なんかも出てきて、ちょっと手に取って、また今どちらかというとデジタル化されている中で、またちょっとアナログのその良さも見直されてきているということで、結構販売店さんで、ね、万年筆の講習とかってやったりしてるっていうのを聞いたりもして、万年筆の使い方をまたやってるみたいな。
そうすると今度文具さんにもこう使い方教えてくださいということでお願いすれば教えてくださいますか？
そうですね、あとメンテナンス等も、あと年配の方でもいわゆる使わずにずっと何年もしまってた万年筆を使いたいっていうお客さんもいらっしゃって、でそれやっぱりメンテナンスしないとちょっと書けないので、いろいろアドバイスをしながらこうやってやっていけばいいよみたいな。
そうですね、いや私たちほらパソコンばっかりじゃないですか。で筆記用具もね、なんかもらったものをこう、ね、使ったりっていう機会しかなくて、実際今日この文具さんでマネースを見て、うわすごいなって、やっぱりマネースって言葉で言ってもやっぱり実際に見るとその迫力っていうんですかね、やっぱり違いますよね。もう欲しいなと思いますよね。
そうですね、実際手に取ってやっぱり帰ったりなんかすると、やっぱりそれなりの良さっていうのが万年筆にやっぱりあるんで、だからやっぱり続いてるのかなって、商品として続いてるのかなっていう気がしますけど。
あ、そうですね、
長くこう使えるっていうのもすごくいいですよね。
そうですよね。
でその万年筆を見ながらですね、ふっと棚の上に目を向けたらですね、今なんかあちゃんがスタジオの棚の上を振って今見ましたけど、何があるのかなって今見ましたけど、違います違います。この文具さんの棚の上を見たら、なんだろう、ブギーボードっていうのがなんかあって、こうちょっとこうしおらしい感じの中パッケージで、なんか何に使うんだろうっていうのがあったんですけど、あれ何ですか？
要は電子メモパッドっていうことなんでしょうけど、要は黒の下地に何でしょう、タッチペンみたいので、ね、書くとネオンカラーみたいな蛍光の緑色のみたいな発色で文字が書けるんですね。で例えば何でしょう、病院とかそういうところの患者さん向けに書いたりとか、
あ、なるほど、
コンタクトを取るために書いたりとか、はい、あとは例えば何かの受付でメモ書きをさささっと書いて、これでどうでしょうみたいな感じ の使われ方をするボードなんですね。
大きさ的にはなんか iPad ぐらいの大きさでしたよね。
そうですね、
私ちょっと iPad Air をこう載せてみたんですけど、はい、それと大体同じくらいの大きさでしたね。
そうですね、手頃な大きさで、
はいはい、あれあると便利だと思いますよ、かなり。
置いておいてもすごくおしゃれですもんね。
でちょっとしたメモって言った時すぐパッと出してできるので、インテリアもねいいでしょうし、すごくあれいいなと思いました。でですね、すいません、そんなこの文具さんを営んでる近藤さんなんですけども、今湯沢の商店街っていろいろ店できてるじゃないですか。
ね、
ペット屋さん、
美容室
です、ね、ペットの美容室です、
ハピードックさんですね、
ハピードックさんとか、あとスイーツの店できてましたよね。
先週ですか？
そうですね、びっくりしました。でそういう風な感じでどんどん店ができている湯沢の商店街なんですけども、近藤さんどうですか？
そうですね、正直なかなかこの賑わいが なくなりつつある商店街の中で、今新店が3店舗サノト商店街にダンス教室だったり、先ほど言いましたスイーツのケーキ屋さんだったり、あとは犬のケア美容室みたいな今までなかった業種の方々が進展することによって、また新たなその客層、お客さんの来客数が増えるんじゃないかっていうふうに商店街の方でも期待をしているところです。
ああ、 なるほど、まあ、あのカラオケの、ね、店も、ね、できて、なんか、ね、すごくにぎわってきたなっていうのがあっていいなって思ってるんですけども、どんな店来ていただきたいですか。
そうですね、あと毎日のなんて言うんでしょう、もうちょっと あれなんですけど、毎日の例えば食料、生鮮食料品であったりとか、そういう、なんでしょう、毎日のもの、
買えるものですね、
買えるもの、
はい、確かにそうですもんね、車でちょっと出ないと買えないところが、
ね、なかなかそうですよね、あと年配の方たちもいらっしゃるので、はい、まあ、できれば、まあ、何年か前誰かが言ってたんですけど、あのこの4商店街皆さん頑張ってる中で、その屋根のないあのショッピングモールっていう風に考え方で、あのお立ち寄りいただけるような商店街であればいいななんて。
あ、なるほど、いいですね、うん、で先ほどあの車でっていう話が出たんですけども、あの近藤さんとは、まあ、お仕事でいろいろこう話したりするときあるんですけど、実は私もですね、休日は何をされてるんだろうなっていうのは全然わからなくて、
ぜひお伺いしたいです ね
休日は
大したことしてないんですけど、あのほとんどは、まあ、あの子どもの、あの部活動 あの例えば応援だったり、例えばあの父兄会で送迎とかってあったりして、送迎班に当たったら車出して、あの、まあ、その現地まで行ったりだったりとか、あとはあの下の子供 その吹奏楽あのスクールバンドやってるので、その大会だったりとか発表会だったりとかっていうので、まあ、子供を中心 その休日になっていますけど、
はい、あ、まあ子供さんがいればね、仕方がない状況かなとは思うんですけどもね
優しいお父さんです ね、
はい、ね、そうですか ね、
ですね。であのその近藤さん、あの湯沢市で例えばあのこ行きたいというか、ここに行くとすればですね、ここだというとすれば、どこか観光スポットみたいなところとかってありますか。ここぜひ湯沢市に来たら行ってもらいたいなみたいな。
あ、そうですね、あの結構観光って湯沢あの結構ありますよね。で先月私毎年なんですけど、紅葉を見にあのお屋敷を、まあ、ここはまあ皆さん、まあご存知だと思うんですけど、ここは何度行っても私はいいなって思うところですよね。
お安京のあのボーっと蒸気が出ている、
うん、要は下まで降りなくて、はい、あの橋の上から、うんうんうん、あの覗き込むような感じで、
あそこって橋の上から写真撮ると四季折々で実は楽しめるんですよね、一年中う、うん、違う顔を見せるんですよね、うんうん、なるほど、わかりました。そろそろ時間の方もですね近づいてまいりました。あの最後にですね、あの近藤さんからラジオを聞きの皆様にですね一言お願いしたいんですけども、
はい、先ほどもあの商店街の方の話をちょっと触れさせてもらったんですが、あの各商店主の皆さん、あの個性いろいろなあの知恵を出してあの頑張っているところですので、あのぜひあのお近くを通った際はあのお立ち寄りくださればありがたいと思ってます。
はい、ということで、まあ、そういうことでですね、ぜひ、湯沢市にお越しの際はぜひ博物館のような文具店近藤文具さん、ぜひお立ち寄りいただければなと思います。今日のゲストは、湯沢市三郎堂商店街で近藤文具を営んでいる近藤豊明さんをお迎えしてお送りいたしました。近藤文具さんへのお問い合わせは 0183-73-220473-2204です。定休日は、日曜日ということで、
第1、第3ですね、
第1、第3、日曜日が定休日ということですね、はい、ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。湯沢まるごとモールでは湯沢の物産や湯沢の方が販売している商品を取り扱っております。またお隣宇古町の宇古うどんも販売しております。お歳暮やクリスマスプレゼントの贈り物にもぜひご利用ください。最後になりますが、湯沢まるごとモールでは出店者を随時募集しております。湯沢市にお住まいの方はなんと出店料無料で出店ができますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。また湯沢市の観光情報サイト、ウェブの駅湯沢のお店紹介で掲載していただけるお店も募集しております。掲載無料ですので、お店の PR にぜひご活用ください。その他にもユートピアネットではホームページ制作、映像撮影や編集、ブログ、エクセルなどの各種個人講座も受けたまわっております。お問い合わせは 0120578120578ユートピアネットまでご連絡ください。次回のゲストもお楽しみに。それではまた来週。
来週。